今月の18日、憲法を今月18日、憲法改正のための国民投票法が全面施行されます。皆さんはもう忘れたかもしれませんけれども、3年前に安倍政権が憲法改正の手続きを定めた国民投票法というのを制定したわけですね。でこれによりますと憲法改正の手順はこうなります。まず衆参各院で憲法審査会を設けます。でここで憲法のどこをどう改正するかということを審議して、改正の原案を作成をいたします。でこれを国会に提案して衆議院参議院それぞれの3分の2以上の議員の多数の賛成があれば、これが国民投票にかける憲法改正案として確定いたします。で国民投票にかけられます。で国民投票の過半数の賛成があって憲法の改正が成立するという手順ですね。でしかし、この法案は当時の野党、現在の与党です。具体的に言いますと、民主党、社民党、そして国民新党、これはこぞって反対をいたしました。で、その妥協の産物として、3年間、この審査会で、具体的な改憲審議は行わない。改憲の原案もそこで作成することはできない。まあ要するに凍結したんです。でそのいわば審議凍結期間がこの5月18日、もう2週間もなるんですね。期限切れになります。つまりこれからは、憲法改正審議を国会で始めていくわけです。とはいうものの、実は憲法審査会はまだ立ち上がっておりません。まだ誰が審査会の委員になるかというのも決まっております。まあ、実を言いますと昨年の6月にですね、衆議院については、衆議院は当時自民党、公明党、与党が多数でしたから、強引に衆議院 の、 この憲法審査会規定という、規定というのは規則みたいなものですが、定員を何人にして、どんな風に選出をして、どんな風な知事の運営の仕方をするかといったふうなルールは全部これ、審査会の規定というのができないと決まらないわけです。いくら国民投票法で審査会を衆参各院に設けると言ってみてもですね、実際には、その審査会の構成をどうするかとかね、そこでどんな手順で改憲審議を行うか、あるいは衆参各院はそれぞれやるわけですから、意見がちぐはぐになった時どうするかという調整の仕方も全部決まらなくちゃいませんね。そのためには規則もあるわけです。正式な規定と言いますけどね。で衆議院についてやっぱり一応できました。で50人で審査会を構成するとかね、決議は多数決でよろしいとかね、そういうようなことは決めたんですけれども、じゃあ誰がどんなふうにして各党から50名の議員を 出すかということについては、つまり議員の選出については、選挙が近いことだから、選挙が済んでから具体的な議員の選出は行いましょうということだったのです。ところがご存じの通り、政権交代で議員も未だに選出されておりません。衆議院についてからがそうなんで、じゃあ参議院はどうかというと、参議院ではまだ規定もできておりませんから、審査会を作ることになっていても何人で作るかも分かりませんし、どんな審議の仕方をするかも全く決まってない、数も形もないわけですね。でしかもご存じの通りだと思いますが、連立与党を組む社民党はこの間の衆議院選挙のマニフェストの中でも、憲法改正のため この憲法審査会を指導させることには反対する、つまり開かせないと民主党は言っているわけですから、まあ、とにかくこんな状況で今憲法審査会を設けられることにはなっているものの、まだ議員の人選もできずに会見できない、見せびかけできないという状況で、それが打開される面は今のところはまだありません。そこで、いや、そもそもこの民主党政権で、ね、憲法改正はあるのかどうか、結論を先に申し上げます。条文改正はありません。ただし、なし崩しの憲法改正は今後も進みます。で、どういうことをおっしゃるかもしれませんね。こういうことなんです。憲法改正と一口でおっしゃいますけれども、憲法改正の手口はいろいろあります。はい、人生いろいろ、会計いろいろ、手口はね、まず第一、条文改正です。つまり憲法の条文そのものを改正するわけです。はい、でも憲法が定めている正式の憲法改正手続きというのはこれしかありません。もちろん、しかしこれはね、さっきも話した通り、衆参各院でですよ、各院でそれぞれ3分の2以上の議員の賛成で会見を発議しね、これね、どういうだけで有権者の過半数のね、少なくとも投票者の過半数の賛成を得なければ条文改正はできないわけでしょ。これはハードルが高いですね。容易なこっちゃできません。だから第二の会見の手口、それは立法会見です。立法による会見、つまり法律を作って憲法改正しまうわけです。すごくおっしゃるかもしれません、法律とか憲法とか上やろうかというね、憲法に関する法律は意見無効なはずじゃないかという建前はそうです。だけど実際問題として現実と言ってるんです。憲法を空洞化するような、憲法をなし崩しにするような法律をどんどん作ればいいわけでしょ。ただ条文改正しなくて済むわけでしょ。例えば、テロ対策特別措置法、イラク復興支援特別措置法、結局何やってるんですか。 自衛隊をどんどん海外に派遣して、アメリカの戦争の後方支援になってるわけでしょ。イラクの上空で航空自衛隊が武器弾薬を運んだり、水戦だってまではインド洋で米軍などのためにアブラを給油してたわけでしょ。ああいうのは憲法に違反するんじゃない、救助違反じゃないかという疑いはもう極めて濃厚ですけれども、結局はいやアメリカとの協調だとかね、国際貢献だとかね、テロは国際的に鎮圧しなくちゃいけないとかね、大義名分にして救助をなし崩しにする立法をどれとも作ったんでしょ。もう言い出せばこんなものはもうキリがないわけだって、ね、例えば緊急事態対処法、つまり有事立法です、ね、周辺事態対処法、例えば朝鮮半島周域で管を起こった時に日本の米軍と一緒になってどういう対応を軍事的にするかという、いざだったらば自衛隊と米軍の軍事活動を円滑に進めるために国民の人権は制限されてもやむを得ないという、ね、そこで公社法人事使おうとね、病院接種を、ね、患者全部持たせ、そんなことやってしまったらまず最初に日米の兵士の将兵の解放をしろというようなことを国民法が救助なんか指一本でなくったって救助を破壊する法律をどんどん作ってきたわけでしょ。救助改正者と同じ結果になるわけですから。そして立法会見は、はい、ご存知のとおり国会の過半数はあれはいいわけですよ、ね、参考の民の骨切りとか国民投票で半分以上の賛成はそんなことはいたしないわけですから。衆参の病院で議席の多数を占めた与党が、それぞれで過半数の議席さえ握っていれば、立法改憲で憲法改正は可能です。現に野党票とそれを現にやってきてるじゃありません。3つ目、もっと簡単な第3の会見の返事があります。それは解釈会見です。給料についていれば政府の給料解釈を不幸と変えればいいわけです。いいんだけです、これは閣議決定で別にだけでできます。政府の一存でできます。国会の過半数の賛成さえもいりません。ちょっとここで申し上げておりますけれど、今9条の何が問題になっているかというとですね、ちょっと難しい言葉ですけれど、集団的自衛権の行使、これができるかできないかということで揉めているんです。で、今まで政府は一貫して憲法9条がある限り、いわゆる集団的自衛権の行使は禁じられているというふうに解釈をしてきました。でも集団的自衛権の行使ってのは何なんだと言いますとですね、こういうことなんです。簡単なことです。自分の国が攻撃を受けていなくても、同盟国や友好国のまあ、どこかの国の攻撃を受けた場合には自分の国が攻撃されたものとみなして一緒になって戦争するってことです。まあ属国や巨大地域の助っ人戦争をするっていうことです。そういうことですね。でそれはできないと政府はさっと言い続けてきた。だから自衛隊で 戦争はしないわけでしょ。日本にやられてないのにですよ。例えばアメリカやられたとかね、こんじゃ一緒になってですから、中国の国に、ね、アメリカと一緒になって戦争をしなくちゃいかんということにはなってない。それやろうと思ったら9条を改正しなくちゃダメなんだと政府は言い続けてきた。その9条解釈をコロッと変えるわけです。あれは今の国際情勢を勘案するとね、正しい9条の解釈ではなかった。今の国際情勢と日本の立場を勘案すればね、集団的自衛権の行使も許容され9条を改正しなくても。はあ、一応わかりね、こんな簡単なことはありません。ただね、このね、政府だってそんなにころんとね、昨日はその中小解釈を間違えてました、今日からはこうするのが正しい解釈です、そんなね、バカな説明はしませんよ。ちゃんと理屈は立てます。これまでの解釈とそう矛盾しないで、これまでの解釈の趣旨をそっと発展させていったら、こんなんかもだったら、無駄理屈をいろいろね、山ほどつけます。理屈は後から、車敷いてやってくる、政治家にもしたけど、理屈は何度でも立つなんです。もう一つあります。4つ目、言うならば外交会見ですね。何かと言いますか、政府の首脳が会談をして、例えば首脳宣言を発する、あるいは声明を発するという形で、日常憲法改正、九条改正をやることも可能だし、実はこの手ももうすでに使ってきた手であるわけです。去年の11月政権交代で誕生したオバマ大統領、初来日して、そして日本でも政権交代を登場した鳩山首相と会談をいたしました。その時に日米同盟の進化を、進化から深めるんですね。強化といった方が分かりやすいですが、彼らはなるべく同一言葉を使わずに深める、深めるところです。日米同盟の進化を合意をいたしました。まあ、例えば日米同盟をもっと絆を強くしようというだけです。しかもそれを日米間だけではなくて世界中に広げていこうという。言うならば、日米同盟のグローバリゼーション、地球規模の拡大です。で、今年の11月、日米両政府は、新日米同盟宣言を行う準備に入っております。これは何かというと、今からやや詳しくお話ししますけれど、要するに平たく言い切ってしまえば、日本が防衛協定なんて言っても繰り返します、アメリカが世界に戦争を仕掛けていったときに手に仕掛けてますね。イラクとかアフガンとか。あれはアメリカの自衛戦争ですか。別にアメリカはイラクから攻め込まれたわけではありませんよ。アメリカはアフガンに占領されたわけではありませんよ。また彼らは自衛隊の関係に、ブッシュの言葉を伝えた。珍しく彼は、はい、気抜きせず、はっきり言いました。中東戦争はアメリカの権益を、地下政治権益を守るためであったという。 理論と戦争でしょ。勝手に起こされた戦争でしょ。国連でさえも常任理事国の中でもイラク戦争、アフガン戦争っていうのは国際法違反としてだから支援の手続きも何にも行われなかったわけでしょ。それを強引にアメリカが戦争を自らおっぱい締めて、でこの日板から演じる学校で友好国を総動員をして、でしかもイラクの現状を見れば8年間になってイラクという国はぐちゃぐちゃになってたわけでしょ。アフガンなんてのはもう足腰も立たない、国家そのものが崩壊しつつあるわけでしょ。というそういうことであるにもかかわらず、要するに日米同盟をグローバル化し世界規模に広げる、つまり世界の彼らの言葉を使えば安全保障のために日米は共同して海外で軍事活動を展開する、共同作戦を展開する、それが日米同盟の証だ、日米同盟の進化だ。なんで進化っていうかというと、今までは日本はよその国の戦争に自衛隊を海外まで派遣して固めてきましぇーんと言ってきたでしょ。集団的自衛権の行使はできないから、そんなにトロイコで言うとってどうなんだって話なんですよね。今後のこの11月にオバマさんは改めて日本に来て立山さんとの間でそういう日米同盟宣言になるものをやろうと、まあいうことに今なっているわけで、こういう外交会見ってやつがおっかないのはですね、それが共同宣言が行われると、どんな共同声明が出ようとね、外交文書ですから独立にこれは書きませんよ、本音は書きませんよ。日米はそれぞれね、東アジアのあるいはアジア太平洋地域における国際的平和と安全に協力して寄与すると、あなたはまあそんなふうな綺麗事を書き並べるわけですよね。やろうとしてるのは今できないことっていうのは、日本がなんでアメリカと一緒になって海外で一丁前にドンパチやってくれるかって話なんですから、それをさせるためにわかりました、いたしましたよというのを、まあそういう綺麗事で日米共同宣言なんて、そしてテレビでも知りますよね、こんな分厚い宣言書に結局サインしてね、テキストにしたら終了です、あれ一発終わり、重症改正は。しかもそういう外交文書っていうのは、宣言とか声明っていうのは大変綺麗ごとの抽象化された表現ですから、常識言うと分かる人は分かる、分からん人は分からないです、もう俺がつけたですか、で近づいてみたら、もう約束しとってやないか、勝ちるんだね。いや、なんで一緒になって戦争戦か、中東まで来てくれんかっていう話になった。あと約束したもの、国際公約でしょ、首相がサインしたでしょって話になっちゃうわけですよね。さて、これら4つの、差し当たって4つの会見の出口のどれを使うかね。はあ、それは政権の意思とその時の政治状況にもうはるかになっています。ということで、まず頭に入れた上で、改めてね、ここでなぜ今憲法改正かという、 そのことをちょっと考えておきたい。で、結構改正の焦点は、これはもう多分お察しの通り、そう、九条です。九条以外のあれこれ言われる改憲の論点は全部付け足しです。まあ、改憲勢力にとってみたら、それは言い訳の達人みたいなもんですね。というよりもむしろ、九条改正がポイントだってことをカモフラージュするための明細です。そういう方法が出るかもしれない。九条だけに焦点を当てない。でも、これが九条改正であるってのは一体なぜなのかということですね。なぜ九条改正なんですか。それは、一言で言えば、アメリカの要求してるからです。アメリカの対日軍事戦略が九条の改正を必要としているからです。つまり今の改憲というのは一言で言えば外圧ですね。その外はもちろんアメリカです。米圧ですな。アメリカの対日戦略重要な根拠が3つあります。一つは、1995年、もう15年前ですね、に公表されました、ないリポートというのがあります。ないというのは、リポートの名前なんですよ。ないという人の名前だから、その人の名前にとってないリポート。ないリポート。2番目に2000年、今度は安定しリポートとなります。これもこのリポートをまとめた人の名前が安定しさんだったんですね。で、今度は3つ目に2007年、3年前、今度は安定しないリポート、さっきのお二人が代表してまとめたリポートが3年前に出てきます。これ全部公表されています。翻訳もあります。ご覧になったことありますか。ああ、ない。だから何のための憲法改正か誰が読み取るかも分からなくて、まずじゃあ95年のラーリポートというのを見ていきます。95年というのはご存じの通り、89年に東欧が崩壊し、そして90年から91年にかけてソ連が崩壊し、つまり社会主義体制がひっくり返って、そして米ソの冷戦が完全に終わり、アメリカの世界一極支配が確立されるという、その後ですね。つまり、米ソの軍事対立という、そういう構想が変わってしまった後で、アメリカの世界戦略はどうするかという見直しが始まったんです。で、この95年の内リポートは、その東アジア版です。で、要するに言ってることは、なるほど、冷戦は終わった。ソ連東欧は、つまり社会主義圏は崩壊した。けれど、なお、少なくとも東アジアにおいては、社会主義の中国が始まり、そして、厄介な北朝鮮がある。軍事緊張はなおかつ続いている。だから、日米安保は、具体的にはだから、日本の基地は、米国にとって極めて重要である。 というお話なんですね。で、この内部構造というのはですね、ただの政府への投信文書なんてのは情報ものではありません。まさにこれはこの文書の戦略に従って着々としてその後アメリカは日本への政策を進めてきたわけです。どう進めたかというと、もう忘れてらっしゃると思いますが、このリポートが出た96年、当時のクリントンアメリカ大統領は初めて日本にやってきて、日本での最初の日米首脳会談を橋本さんと行いました。古い話ですかね。あのトマートケットの橋本首相だ。でこの時に日米安保共同宣言とやったんですよ。ご覧にどうなんですか、外交改憲で。でそんなこと何言ったかって、何約束したかって、日本は東アジア太平洋地域において米軍の軍事活動を強化する、そしてこれまでは口を貸すだけだったけれど日本としてはその後方支援を行うと約束したんです。つまりね、安保条約ってのはもう一回ご覧になったら分かりますが、第6条にどう書いてるかというと、結構な安保条約はですよ、日本は軍事力が弱いもので一人で防衛できないからアメリカに来てもらって守ってもらう、そのために基地を提供しましょう、一つね、基地提供義務。その基地を利用したアメリカがどこまで軍事活動するかは、これは日本防衛のためだけではなくて、日本を足場にして前線基地にして極東の範囲で軍事活動をする、それを認める。極東とは東大とかファーイーストですね、よく言えば。だったというとフィリピン、日本、フィリピン、台湾、沖縄、韓国、日本、アジューシャン、全部アメリカの戦線基地のところずーっとこうつなぎますとね、半月形の円までして囲い込んでるのが中国とロシアだった、ね、その手前の方、日本に近い方、極東と、はあ、と政府は説明してきた。繰り返しますが、安保条約で日本が法的に義務付けられているのは米軍に基地を提供するだけ、一緒なんて戦争の義務はありません。そして米軍が日本防衛はまあ本当か嘘か別として、アメリカが日本に基地を置きたがっているのは極東において軍事活動を日本はしっかり展開できるのでしょう。その極東はフィリピンの話だったんですよね。何のことない、この橋本、クリントン、安保共同宣言で、その範囲をアジア太平洋まで広げたんですよ。東アジア、極東ではありませんよ。アジア太平洋ですよ。しかも基地を貸すだけじゃありませんよ。後方支援するわけですよ。大規制でどんかしないまでも、自宅もこう、移送し、通信もね、援助し。後方憲法、防衛士ってなことをやるわけです。外交改憲じゃありませんか。安保条約の義務にも定まってないことをやったわけでしょ。で、なんでこういう手を使ったかというと、それはアメリカの当時の日本担当部長がはっきり言いました。9条改正なんかやってればね、時間が来る。しかも、実際通るかどうか分かんねえ、すっごいリスクがある。大体この前の安保改定の時も60年とか70年とかね、国民的な反対運動が起こったんじゃねえか。だから条例の、あの条約の条文を変えるとかね、ましてや憲法9条に手をつけるとかね、そんなことはとてもできない。政治的に時間かかる。 政治的なリスクが大きすぎる。つまり実現できない可能性が高い。だからこそっと共同宣言でやっちまうという。これだったら分かる人は分かる、分からん人は分からん。あれも90回説されたと思ってない。安保条約で最後一文一句変わってないんですから、改善されたと思ってない。もう前回一般なんですよ、この外交関係という手口はね。まあとにかくそういうことで、実際このライリポートは着々として実現されちゃった。で、この日米共同宣言、この時は安保共同宣言と言いました。その96年の翌年から日米防衛協力に関する指針というのが正式名称ですが、当時は指針、ガイドライン、ガイドラインと呼ばれました。要するに、平時、戦時、周辺、戦地、例えば朝鮮海峡とかね、台湾海峡もあって、どんな近くあったか、での周辺、地と言います。日本やられたときは、これは日本有事。日本有事と周辺有事と、平時、戦争起こったのは平成。そのそれぞれについて日米軍事協力のための法整備を行えということで、97年の新ガイドライン以来、さっきちらちらと申し上げた、外国民保護法とかね、周辺事態対処法とかね、テロ対策、特別措置法とかね、あれやこれやともう、東部の法律がダーッとできたわけです。そのほとんどは小泉政権の時代ですね。で、その95年の内リポートの後、今度は2番目のアミデジリポート。これが、ちょっと2000年に出ておりますが、これはその、95年リポートの改定版です。アップトゥデートにした。で、この中で、マット改定だって、だんだんアメリカの言い分が、日本に対する注文が、歯に気抜きせない、どんつばい、飛びつくなってきました。その中で、アミデージリポートはどう書いてるかと言いますとですね、まあ、正式にこのアーミテージリポートの表題は、日本と米国、成熟したパートナーシップに向けて、成熟したパートナーシップというタイトルがついていますが、その中で、こういうふうにはっきり例文で書いています。日本が集団的自衛権を禁じていることが、両国の同盟協力を制約している。はい。日本政府がね、通常で集団的自衛権の行使ができない。なんだかって言ってるから日米同盟は動かぬじゃあってことですね。日米同盟を制約している。いよいよ、つい3年前、今度はアミテージ内リポート。これはもっとはっきりしています。このアミテージ内リポートというのはその名称通りですね、アミテージさんと内さんが共同代表でまとめ合った報告書です。ちなみに、アミテージという人はですね、これはブッシュ共和党政権の国務副長官。まあ、日本で言うと外務副大臣ですね。をやっていた。ただ、もう一人のこのライさんっていうのはですね、これは簡単な民主党政権の国務機関法、外務省の高官です。 つまりはクリントン民主党政権の国防次官、なんていうの、防衛副大臣。しかもこの人は何しろ著名な国際政治学者でハーバード大学の教授です。じゃあ申し上げたいことはですね、共和党と民主党の両ブレーンがこのアナリパンリポートを書いてるってことです。つまりね、共和党政権が民主党政権、オバマ政権に変わるから対日、日本対日政権が変わらないと思うんです。民主党だろうが共和党だろうが、そのブレーンが一緒に作ったリポートを今実現しようとしているわけですね。政党派によって、ブッシュとオバマによって対日政権が変わることはありえない。そのことをはっきりしておいてもらいたい。なんかオバマになったら民主党だからね、少しソフトになって、ね、日本への注文もあまり取り付くなくなるのではないかなというのは甘い期待を持って大変な間違いでありました。ことを言いやしくも対日国家戦略に関しては言わない、戦略は一切これまでと変わらないということです。でその網亭氏内理法、これはどう書いてるか。あ、ついでに、この3番目のリポートはですね、正式名称がなんと、2020年ですよ。あと10年後ですね。2020年のアジアを正しく方向づけるためにという副題がついてるんです。長期戦略ですよ。アジアにおけるアメリカの。オバマに変わったぐらいで変わるような戦略じゃない。その中でどう書いてるかというとですね、これはもっとはっきりしてきた。アメリカは交戦する自由を持った同盟パートナーを歓迎する。わかりますか？交戦する自由を持った同盟のパートナーがいるんだという。つまり今の自衛隊は交戦する自由を持ってないわけですね。国外のドンバチやっちゃいかんとかね、中隊的自衛権の行使ができませんとかね、あの昔でしょ。ちゃんと境外にどこへでも出るって米軍と一緒になってドンバチやってくれる日本の軍隊がいるんです。それができるような法制度がいるわけ。そのことを言っている。で、さらに日本の部隊の海外派遣を容認し、より大きな柔軟性を持つ安全保障パートナーをアメリカは持ちたい。これでもうお分かりでしょ。救助改正を望んでいるのはアメリカである。救助がなぜ邪魔かという、集団的自衛権の行使はできません、なんてなことを言ってる。日本の憲法救助はあるいはその救助政府の救助解釈だわ。要するに自衛隊が一丁前にちょっと堅苦しい法律用で言えば集団的自衛権を行使できるような軍隊になって米軍の軍事協力をしろ、平たく一枚は。アメリカが頼もしいといえばね、よっしゃーと分かる日本の自衛隊はどこへまで抱えていって米軍と一緒に戦争をするという。そうしてほしいわけでしょ。それを求めてるわけでしょ。その邪魔になるのは中将の中でしょ。どうもどうでもいいけれど、政府の集団的自衛権の行使は憲法に反対という、その解釈もいかんわけでしょう。それを何とかしろと言っているわけです。 つができちゃうかというのが日本の中での改憲勢力として憲法改正を推し進めているという今お話し出てきたターミテイジさん皆さん方読売新聞はお取りですかこれになってないねあれ自民党新聞だからいやそんなこと言っちゃいます読売新聞の昨年9月21日付にこの天海定次さんが鳩山政権に臨むという文章を寄稿いたしましたそして鳩山政権にこう散った激励をいたしましたこれまた珍しくね国際問題特に他国の政権に向けて注文つけるにしては飛びすぎね木の規制のものの言い方をしてらっしゃるのであえてその部分だけちょっと引用させてもらいます日米同盟は米国に日本防衛の義務を課しているこの神聖なる義務は米軍人の男女が日本防衛のために血を流し死ぬ用意があることを意味するアメリカの青年が日本のために死ぬって言ってたつまり米同盟だろうというこれが同盟の核心であるそのことを例えば昭和念頭に置いてもらいたいわかりますね恫喝でしょアメリカの青年は日本のアメリカのためじゃないですが日本のために死んでいいと言ってる血を流す覚悟してるという日本の自衛隊とはアメリカのために血を流せ死ねえ血をそれができなかったらおめえじゃねえって言ったんでしょその通りだからそうなるように鳩山さんも頑張れとというつまりそういうにして鳩山さん鳩山政権民主党政権に頑張ってもらって誰かが声かけたら世界中どこでも日本の自衛隊が鉄発切ってトンパチやって米軍と一緒になって戦争しましょうという、ね、そういうシステムをそういうそれが可能になるような法制度必要からそれが可能になるような憲法の改正9条改正や改正が難しければ解釈改憲でも何でもよかったそれをやるのが鳩山さんの使命やろうかというそれを実現するために今年の11月に日米同盟宣言を両首脳でやろうではないか将来でね鳩山さんもやりましょうやりましょうって伝えてきたけどよだから私はねとも条文の改正としてはないというふうに私は断言もいたしました なんでか。理由はいくつかあります。第一、ご存じの通り、今、民主党政権は単独ではなくて、連立政権も組んでおります。そして、社民党は自他ともに許す護憲政権です。もし、今の政権が改憲に踏み出せば、これはもう政権離脱は必至です。でも、これはあんまり大きい障害になりません。どうせ、次の参議院選挙でも、社民党の議席を減らせば、こんなものはもう連立から放り出しゃいなくです、はい。社民党はいずれ、野田維新すると、まあ、民主党の人たちは考えてますから。ただ、むしろ問題は、民主党自身に、与党の中に、改憲の候補になるんです。先だっての昨年の衆議院選挙のマニフェストをご覧になりましたが、民主党の最初は何も改憲問題に入れてなかったんですよね。いくらなんだって選挙に当たって改憲問題、自民党が改憲集中党のせいで挙げてるわけですから、この姿勢を OK しないというのはそれはちょっとないだろうと。結局ね、マニフェストの一番刺激的にね、これがマニフェスト奥付けのところに後からおっとり刀で囲みの小さいページをくっつけまして、この後からというと、国民の皆さんが改正を求め、かつ国会内の広範かつ円満な合意形成ができる事項があるかどうか、慎重かつ積極的に取り組んでいく。何言ってんのこれ。また会見に考えたらさせるかもしれない。何言ってないでしょ。国民みんなが会見を求めたら検討しましょう。また国会内の広範かつ円満な合意形成ができる事項があるかどうか。だから9条の改正について国会の中でね、各政党が円満にね合意ができるか、ありえなくちゃうなんですか、そんなことは。でもまあそういうふうなことをごたごた並べて、要するに国民に言うとね、国会情勢、政党情勢に全部丸投げしたんです。で、それはそうなんですが、この前の衆議院選挙で民主党が圧勝いたしました。お一人の圧勝です。そして何百人も新人議員が当選をいたしました。その新人議員、各新聞社がまだ候補の段階での民主党新人議員、あるいは当選した新人の議員だけを対象にして憲法改正の意識を調査したアンケート結果があります。詳しいことは言いませんけれど、要するに新人議員ほど憲法改正、とりわけ9条の改正に反対が多いです。もともと民主党というのはご存じの通り、旧社会党からね、自民党離脱的にまでね、右から左からこんだけ言ってて、安全保障政策についての合意が全くないわけですよね。そういう中でね、新人議員ほど大量に当選した新人議員ほど9条改正に反対、いくらも法案を持ってある小沢幹事長にしろね、これをね改憲の方向にまとめることは不可能です。何よりも鳩山政権が改憲に踏み入ることはありえません。今そんなことしてる暇ないんです。彼らはいかにしても少しでもマニフェストを実行して 国民から点数稼いで政権の信頼を得ようか宿泊でしょ。内閣支持率は下がるわね。だから今国民が求めてもいない住所改正とか憲法改正をね、政治決断する、そんなことは鳩山政権民主党の相手なし。三つ目、もっと決定的な条文改定ができない理由があります。それは私たちの憲法意識です。中小意識です。もう一遍読売新聞を引用します。読売新聞の今年4月9日付で憲法意識調査を掲載いたしました。で、もう数字の話になりますからごく基本的なことだけしか言えませんけれども、今の憲法を改正する方が良いと思うか、それともしない方が良いと思うか、まあ要するに改憲の賛否をまず取ります。すると改憲賛成 43%、 改憲反対 42%、こう白昼してです。 40% ちょっとでね。で、ちなみに、まあ、各新聞社いずれもほぼ同じような設問でずっと経年的に、つまり来年も何年も毎年ね全てご利調査やってますけれども、この読売調査で言いましてもですね、一番改憲賛成が多かったのは2008年、改憲賛成が 52%、 改憲反対が 36% しかない。3割になること悪いし、この差がずっと縮まってきて、ついに改憲賛成と反対ほぼ拮抗したと読売新聞の調査の結果です。特にその注目すべきことはですね、自民党の支持者、自民党もちろん改憲政党、政治公用から改憲を下ろしてませんけれど、この自民党は支持層で見てもですね、実は改憲賛成は 41%、 反対は 42% で、ほんのわずかですけれども、自民党支持層の中でも憲法改正反対が賛成よりも上回っているという。大事なのは9条です。焦点の9条で、読売の調査によれば、まずこれまで通り9条の解釈や運用で対応するのがいいという、これは 44%、 半分近い。解釈運用はもう限界に来ているので、条文を改正すべきだというのは 32% しかありません。9条の条文を改正しようというのは3分の1なんですね、国民論では。4割以上、5割近く、まあ解釈運用で適当にやることはやむを得ないとしても、情報には手をつけるな。もう一つ、救助を厳格に適用しろ。ちょっとのために運用を続けた。というのが、あと 16% あります。そうするとね、会社運用でどうこうしようという手口も、国民を見かねていますよ。相当厳しい反発を起こるということが予想される。だから先ほど来のお話の中で 一番ポイントは今の中条で集団的政権の行使が禁じられている、それをなんとか解消したいというところで今会見問題、中小問題が出てきているかという話をしましたけれども、その関心からもじゃあ集団的自衛権の行使についてどうなるかというふうに聞きますとですね、憲法を改正して集団的自衛権の行使ができるようにする、つまり賛成というのは 20% しかありません。5人に1人。条文改正しないで、まあ、解釈を変えてやったらいいじゃないかという解釈改憲が、中小についての解釈改憲で集団的自衛権の行使を認めるようにするという、これ 25%、 4人に1人。これまで通り集団的自衛権の行使はしなくてよろしい、したいかんというのがなんと 47%、半分近い人は集団的自衛権の行使はできんということで、それでやっていくべきじゃないか、それでいいじゃないか、条文変えたりね、解釈変えたり、そんなことしなくてよろしい。でこの集団的自衛権行使使えなくて結構だというのは、実は自民党支持層でも 51%、 半分以上なんです。これはね、国民世論の投稿というのが徹底的ですね。九条に手をつけられない、条文改憲どころか解釈改憲によって国民のかなり強い反発を受けざるを得ないだろう。ついでに今朝の朝日新聞ご覧になった方もいらっしゃると思います。朝日新聞の世論調査、もう一つにご紹介しております。まず憲法改正問題、憲法改正賛成か反対かという、まず一般的に聞くと、朝日の結果ではですね、賛成が 47%、 反対が 39%、 朝日の方が賛成が高くて反対が低くて差が大きいですね。 47% 対 39%。 なんでこうなるかって言いますとね、憲法全体を見て今の憲法を改正する必要があると思いますか、必要はないと思いますかと聞いて、憲法全体としてた時に改正どうですかと聞いた時に、この質問の仕方で答え、この数字は何とでもなるんですか、正直聞きました。世論調査にもそうだと思うんです。質問の仕方が大事ない、誘導しようと思ったらいくらでも誘導できる。この場合はですね、中小に限らずね、憲法全体見て、また書かれた方がいいんじゃないのと思ったら全部改正賛成につけるわけですよね。ということになっているもんですから、読売はその賛成派が多くて、改憲反対派が少ないって過去になってますけれど、この調査をすぐ追いかけて、じゃあどこがまずいからどう変えようとしているのっていう、その理由聞いてるわけです。改憲の賛成しよう、反対しようね。そうすると、改憲に賛成した人のですね、賛成 47% って言いましたが、その賛成した人だけに聞くと、なんで賛成したのかというその理由、改憲にその賛成したのかというのの理由を聞きますと、新しい権利とか新しい制度を盛り込むことができるから、例えば知る権利とかね、環境権とかね、あるいは、人によっては地方公選制とかね、あるいは地方自治についての規定を設けろとかね、まあそれぞれ勝手に自分なりのここを変えたいっていう理屈があって要望があって憲法改正しようという。だけどその改憲賛成の理由の中でね、90を挙げた人は15% しかいないんです。ちなみにこれは、理由はね、3つまで上げさせるんです。3つ上げさせて、それを全部何パーセントで集計しましたら、合計は 100% を超えちゃいますね。答えは3つまで選んでいいわけですから。 だから要するに相対的な比率のことを言ってるんですが、いずれにしろ、憲法改正案の中で9条が改正されるべきから、だから改正を賛成だという人は本当にわずかしかいない。1割ぐらい、1割5分しかいない。で、今度は逆に反対した人 39% と言いましたが、その39%の反対者の中で一番その何が言えるかっていうと、その9条が改正される恐れがあるからというのが 41%、 半分ほどが9条が人をつけられるから改正しちゃいかんという。で、どうですか、朝日は憲法9条を変えない方が良いか、変えた方がいいかという聞き方でもって、9条改正の賛否を絞って、9条に絞って聞いています。そうすると、その9条改正に反対が 67%、 賛成は 24%、 4人に1人。さっきの読売新聞の結果で見てましても、9条に絞りますとですね、条文改正賛成というのは非常に少なくなってたことと思って出しておまして、これはどの調査でも一般的な傾向ですけれど、しかもこれもですね、ずっと毎年毎年朝日が調査しているんです。ほぼ同じ質問で、3年前、2007年で改憲反対は 49%、 5割以下でした。その時憲法改正賛成は 33% ありました。3人に1人だったんです。それが毎年毎年さーっと落ちてくるわけです。減ってくるわけです。改憲賛成派が、で反対派が増えてくる。で、ついに49% の、 その9条改正反対が今では67%ない。9条改正賛成の 33% がこの3年間でですよ、わずか3年間で3人に1人が4人に1人に減ってしまっているという。なぜでしょうか。9条を改正して何を選ばそうとしているかということがだんだんだんだん分かってきたわけですよ。ね、さっき申し上げた。アメリカと一緒になって、自衛隊が世界中どこでも出てきて、どんどんやってくれって言ってるから、ね、それをさせるための9条改正だってのが分かってきてるわけですよ。国民自身が。だからどんどんどんどん増えてくるわけでしょう。9条改正反対が、あるいは集団的自衛隊が落ちている。かなり難しい、ね、九条運営の運用のへそのところを聞いてもびっしりと答えが、いや、わざわざそれを拡大解釈したりね、あるいは政府解釈を変更したりね、する必要もないし、ましてや九条には手をつけるかということが圧倒的になっちゃったわけでしょ。はい、という状況の中で、どうして国民投票に9条改正かけられますか。どんな条文原案も改正原案を作ろうとね、大体国民はもうその狙いを察知したわけですから。そして言っておきますが、国民投票っていうのは憲法あるもとの改正をボーンと立てるとかね、こことこことこことこんな風に変えますとか、一緒に対してバッとしてはまいくらでもって国民投票にかけることはできません。これは今の国民投票に決まっているわけです。一つずつの本体権について、これはどうだ、あれはどうだ、9条はどうだ、知る権利はどうだ、手間っぽい場面なんです。そうすると9条については、9条が独立して単独の争点として、イシューとして、なんか当然 条文に変えると、賛成反対に聞かれるわけでしょ。と答えるのは、まず今日エテナスのイエスかどうかです。よっしゃー、聞き答えが反すのになれる。というメドがありますか？ありませんよ。そして言うと言います。一貫性では改定もいいし、そして例えば9条の改正を国民投票にかけるとします。そして国民投票で、こういう状況ですから、待ってますな。過半数賛成はまず取れませんの。どうなります？その政権、その与党は、10年間は足腰立ちませんよ。政党として誇れるかもしれませんよ。今の自民党どころの話じゃありませんよ。政権に離れた途端に自民党はもうボロボロになりましたよ。はい、そのボロボロの自民党を、まあ、いい悪いが別として小沢一郎幹事長が、次の選挙でもカップの夏までにその足腰をね、ぶった切ろうとしてるわけですよね。つまり政党としてはもう本当、下手したらしまえるわけです。国民党より投げて負けたらね、そんなリスクを、これは民主党だけじゃありませんよ。自民党の政権復帰はもう可能性がありませんけど、たとえ次の選挙、参議院選挙など、どれか政界再編が起こって、ね、階級勢力の再編成が行われて、新しいまた連立政権が仮にできると仮定しても、どの政権だろうが、どの政党だろうが、この国民の意識状況の中で、自分の政党をぶっ壊すつもりでね、投票にかけることできないじゃありません。だから、政党がそこでだって分かりませんよ。死者のうち生きるっていう手もあるわけですから、ね、政治家は死にゃいけなくて力を切ったらいいわけです。だけど、負けるでしょ、通らないでしょ、ね、投票。だから申し上げて、条文改正は、この10年間ありえない、どの政権が、どの政党が政権を生きようと、ましてや民主党政権が続くなら、今の民主党に改憲の意思は全くありません。そういう政治決定をするつもりは全くあります。問題はそれから先なんです、私たちの問題は。でしょ？じゃあ逆に言います。9条の条文が改正されない。9条はそのままの。中小は守られた。万々歳ですか。冗談じゃないでしょ。だから最初に申し上げた。9条の条文改正はありであろうが、なし崩しの9条改正は今後も進むである。なんとかあれば。アメリカの対日軍事戦略は変わらない。集団的自衛権行使の障害を突破することは、アメリカの日本に対する一貫した。そして、今一番、アメリカが望んでいる、日本の自衛隊の世界的軍事活動で、歯止め、歯抜き、外しに今かかっているわけでしょ。それをしても、最後経験としては、あともう3ヶ月ですよ。今年の11月のオバマ第2次。そして、オバマ、鳩山の理事で共同宣言になるものでも、でその布石を打とうというわけでしょ。私たちは憲法を守る運動をやってるのではありません。憲法の理念を実現する運動をやってるのです。9条の条文改正に反対してるのではありません。9条の平和理念を、非戦の理念をどう実践しかつ具体化していくかということをやってるんじゃないんですか。 ロコ選手の中に球場のインクの染みがそのまま残っていればそれでいいんですか。それが平和運動ですか。それが保健運動ですか。それが球場の会の運動ですか。私たちのと何も繰り返し申し上げてる。あのね、赤ずきんちゃん、オオカミはね、オオカミだぞーと言っては赤ずきんちゃんを襲いませんよ。どうやりました。親切なおばあちゃんの格好してね、あいろいろ物くれたりね、親切に、ね、案内してくれたりするわけでしょ。スペインの闘牛だってそうですよ。あの赤い犬をひらひらさせると牛がその赤い犬にぼうぜんとして突入しますね。天も人に隠してますね。あるいは赤い方に隠してますね。そして闘牛士はいとも、みやみやかに、身を引き返して、ザーッと、牛の血水を刺すわけでしょ。とうとう倒れる。あの、豚汁の血の掲げる赤い旗は、回転の旗です。ね。条文改変、条文改正するぞ、するぞ。という声高に叫ぶ人もいますよ、今でも、ね、だからするつもりはないわけです。できないから情報を返すよ。あれだけね、憲法改正に今後仕入れて、さっきも話した国民投票を制定した安倍さんでさえも憲法改正は大義名分ですよ。私に言わせれば、条文を改正するという戦略では彼はなかったんです。こんなものは時間かかってしょうがないわけでしょう。考えてほしい。国民投票を作ってから実際の全面施行まで3年、ね、お蔵入りさせられましたよね。で今からまあ指導するって言うけれども、いざ、まず、審査員の人選から始まってね、国会で吸ったもんだ、審査会で議論するわけでしょ。そして原案まとめる。そんな原案、例えば9条についてまとまるわけないじゃないですか。各政党がミスターをかけ。それをなんとかまとめて、しかも、それぞれ衆院と参議院で別々にまとめるんですよ。それが全く同じ文言の原案じゃなければ、またこれ調整するわけでしょう、衆院と参議院。やっとそれ一本化するわけでしょ。で、ここからちゃんと数えるわけでしょ。ね、で、そこでまた審議が始まるわけでしょ。何年かかると思います。誰がどう考えたって、条文改正というのは3年はかかるわけですよ。実際、審議を始めてからでもね。で、3年だったら必ず改正できるかって、さっき言ったように、最後の本人投票で引っかかっちゃいますから、こんなものは全く。憲法改正実現の手口としては取れない手口なんだ。だから安倍さんも9条の解釈改憲で手伝ってやろうとしたでしょ。だから9条解釈について政府の解釈を変更できるような息のかかった社交哲学者を集めて、元外交官とかいうのを集めてね、で9条解釈変更のための有識者懇談会にブレーンを作ったわけでしょ。諮問委員会で作って、そこに政府の九条解釈変更を求めたわけですよね。彼の解決戦略は短期的には解釈改正だったんです。そこは見落としちゃいけない。 というのは、まあ、赤い左だね。牛を竹に狂わせるあの左側は目くらましです。あれ本当言い方変えれば、自民党がこれまでやってきた改憲運動というのは、あれは国家主義の意識を国民に植え付けるための啓発教育運動だったんです。今後もそうです。実際にあの手でもって、つまり正面玄関から正攻法でね、条文改憲なんだことを彼らは考えてなかった。だから申し上げる、改憲改憲の長いひらひらのろしが、それに惑わされてもなりません。私たちが見据えるべきなのは権です。投入士のその権の引っ先です。その動きです。相撲だってそうでしょう、ね、向こうがね、4つにガッとに組んでくるとは限らないんです。それを正攻法の条文改憲で来るだろう、条文の改憲だけはそうしましょう。だから聖書を守りましょう、守りましょうと。だから夢からずっとね、給料そのまま返るつもり、向こうもあるわけですから、その守ることもないとは言いませんけれどね、そこにねバズルの焦点もあるわけじゃないわけでしょ。どこにあるかっていうと、剣でしょ、剣の動きでしょ。相撲というならば、相手がどういうふうに立ち上がってくるか、その息遣い、右にとか左にとか、肩すかしを壊らせようとしているのか、取ったり入れたのかっていう、その相手のこう目の動きをじっと見ながらね、こっちが立ち上がらないと、ただ勢い余って向こうが不良心くると思って、条文改正、あたらないと言って、大変と言ったら、おっとっとと出来たそうじゃなかったというね。で、つまりで自分で土俵に這うわけですよ。見事な感覚で。という今、状況であるから、私は大変申し上げて、もう一回私たちは、何のための平和運動だ。何のための、旧正改正反対運動なのか。何のための国権運動なのか。それは、六法全書の、インクの主義の憲法や、旧正が、守られることを目標にしているわけではありません。現に進んでいる今の戦争体制を、どうして食い止めるか。一言で言えば、日米同盟の進化をいかに阻止するかというのが、今の平和の戦いであり、反戦の戦いであり、皆さんが中将を守るとおっしゃる、中将を守る戦いである。皆さんがおっしゃる、憲法を守るとおっしゃる。その本当の意味でしょう。憲法も九条も、本当に言うと守られるものではありません。そこにこれまではいいというところの置物でも何でもありません。私たちはこれまで、常識って、あまりにも、九条信仰、憲法の九条っていうものをね、例えばなんかお札みたいに、お守り札みたいに考えて、これだけは、書いてくれるな、おっかさんだな、みたいな感じ。違うでしょ。平和だって、人権だって、救助だって、全部実現するもんでしょ、我々は。私たちは。実現しないと、そんなものは、言葉としては、いや、救助とか平和とかあっても、中身は全部、全く反対の戦争であってみたいな。日本の戦争を語りなくてみたいな。私たちの暮らしが人権という否定は憲法に残っているけれど、私たちの暮らしそのまま、暮らしの中での権利が事実上どんどん破壊されていくという現状が、これどうするのかというのは インクの信用を守る戦いじゃないわけですよ。国家政治を守る戦いじゃないわけです。この社会の中に自分たちの権利行使ができる状況を作っていくことでしょう。この日本の社会で、いや、世界の現実の中に戦争への要因を少しでも出しながら、どうして戦争ができない条件、つまり平和の条件、一つ一つ積み重ねていくかというのが私たちの平和運動だろうし、私たちのやってるおそらく中小運動というのはそういうものだ。もう一度私たちは何のための平和運動か、何のための人権運動か、何のための民主主義の運動かということをもう一遍原点に戻って腰を据えて考え直した。そしてそれを破っていく敵を、あえてはっきり申します、敵です。私たちの平和を犯し、人権を犯しする敵を見据えること、そしてその敵の攻撃の手口をまとわされずに見据えること、そしてその明るい光だけはない、改憲勢力のその剣の切っ先の動きをピシッと見つめた上で、これに我々の武器を、運動の武器を、国民のエネルギーの武器を交えること、そこで本当の戦いが始まる。でなければ私たちが下手するとちょろまかされて、あのスペインの闘牛士に最後には口止めを刺される闘牛みたいにバカずらしてドデンとあの中小に横たわり、つまり我々の本当はですよということになりかねない。懸命な戦いを、敵を見据えた敵の戦術もきちんと見届けた上での最も有効な私たちのエネルギー、国民意識をそこにぶつけていくという運動をどう組んでいくのか、私は十分に勝利できる条件があると思います。それは何か、私たち自身の一人一人の健康意識、中央意識、さっき の, あのアンケート調査でもちらっと伺えたような、そういう私たち自身のやっぱり意識が赤い日が開かれ、ようやく今相手の闘牛士の権力焦点が既に定まってきつつあるということをアンケート調査は示しているのではないかと私は思いますが、いずれにしろ十分に私たちはこの憲法を巡る戦いに、救助を巡る戦いに勝ち抜く条件を持って、自信を持って、しかし、懸命に賢く相手を見据え、そして私たちの力を世界で結集しながら、これにぶつけていくという、そういう運動の戦略、戦術を一人一人が持ってほしい、いうふうに私は思います。